よく来ましたね。ということで、まあ、だいぶ温まったところで、ちょっと今回ラジオ始めさせてもらおうと思いますが、私、五十嵐大輔です。よろしくお願いします。
はじめまして。
よろしくお願いします。
はじめまして、平沼さんの方から、じゃあ自己紹介。平沼さんの
自己紹介。
はい。
私は平沼なるきと申しますが、何をやっているかと言いますと、
はい、
まあちょっと役者なんかもやりつつ、
はいはいはい、
今年はなんかいろいろ挑戦してますが、
はい、してらっしゃいますね。
ええ、あのまあおいおい、
そうだね、その話はじゃあ後でやりましょうか。はい、なんか、ね、
まあ、まあね、簡単に言えば味噌汁男ですね。
そうだったね。もうその話はしようかしまい、そうなんだ。今年は我々30になっちゃったんですよ。
なっちゃったんですよ。
いられもいがらしともでも30になってしまった。80年生まれが30歳ですよ、ね、もう
この中にいると一番若いんだ私。
いや俺たち的にも、ね、平均年齢を下げてくれてるからすごい嬉しい。大丈夫、そういう、まあ、そういう人にはそういう生き方もあるよね。
そうですね。
なんでそんなに硬いんだよ。女性パーソナリティの、
はいはいはい、
ご紹介させていただきますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お名前よろしくお願いします。
はい、鈴木まりと言います。平沼さんとは、はいはい、あれ何年でしたっけ。
去年2009年ですよ。
あ、そうだったっけ。
はい、私は最も死んだ年ですけど、
そうだったんでした
っけ。2009年に弁慶という舞台でご一緒させていただいて、今もまだなぜか仲良くさせていただいているわけなんですけれども、元役者の現主婦です。
やった
というわけで、あ、まあ主婦としての話はおいおい出るか出ないか、
ね、おいおい引き出しましょうよ。
もうこれ引き出さないと、せっかく主婦の人たちの意見もね、聞いておかないと。
なるほど、でそういう感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、わーということで、ね、もう何を隠そう、この、うん、あれもう今俺写真撮りながらやってるんですけど、もう何を隠そう、これタイトルがね今日決まってなくて、
はい、
そうなんですよね。
今日はねプレイっていうことなんで、
放送、はい、タイトルを決めなきゃいけない、
タイトルを決めようと、うん、じゃあタイトルを決めるところから始めていったらいいじゃないっていう話で、ちょっと今日は皆さん、はい、前代
未聞ですね。
皆さんね、お手元にメモ帳があると思うんですけど、
普通さ、こうタイトルありきじゃないの。
あのね、そう思ったけど、一応俺も考えてきたけど、でもさ3人いるんだから3人で考えようよと。
まあね、文殊の知恵ですからね。
はい、そうじゃなくて、みんなで作っていこうって話じゃない。
みんなで作っていこう。
そうそう、みんなで作っていきたい。せっかくみんなで作っていきたいと思っているので、まあね、まあ5分ぐらいの時間を設けましてですね。
はい。
まあ、これから5分以内皆さんなんか雑談しつつも、ちょっとタイトル考えていきたいなと。
タイトル決定会議。
いいタイトルをさ、考えていきたいので、皆さん手元にメモ帳があると思うんですけど、はい、皆さん、これ後で皆さん書いたら、その書いたメモ帳写真撮って、
いやー、
俺字汚いのバレるやん。
私も汚いのバレるやん。
そういうのも含めてです、だから。
はい。
いやー。
ある意味ね、プライベートさらけ出すよりも辛いかもしれない。字と箸の持ち方ってい
う
の
は。ね、
そうですね。
なんかあるので。
日本人の美徳的なところがね。
そうなんです。だからまあちょっといろいろあると思うんですけど、うん、まあそんな感じでちょっとタイトルをね、決めていこうかな。
はい、
まあ、平沼さんがメインパーソナリティで、今日、一向一点の鈴丸さんはサブパーソナリティ的な感じで、
はい、
まあこういう持つべきものは、異性の友達みたいな、
そうです、
話をさっきしたんだけど、
してましたね。
そういうことを俺たちが体現しないでどうするんだと、
うん、
いうことで、
うん、
そういう感じのものにしていきたいな、まあ、それを私がお手伝いできるものみたいな立場でやらせてもらえばと思ってるので、まあ、でこう、はい、一人で喋ってしまうと、まあ、それで話が終わっちゃうんで、
はい、
これぐらいにしておきますが、
はい、
とりあえずあのタイトルを決めたいということで、長くて短くてもいいです。別に英語のタイトル日本語のタイトルでもいいです。だからまあ、平山さんが一応その横浜在住の方なので引っ掛けたりしたら面白いなとは思うんですよね、
うんうん、
ああなるほど、
まあ引っ掛けなくてもいいんですけどもうそういうこと言ってキリがないけど、
うん、
例えばこう平沼さんに言わせたい言葉とか、こういうこと
言わせたい言葉、
そういうの、もしくは平沼さんにこういうこと言った言葉を聞きたいとかね、そんなんでもいいです。そういうのをヒントに、なんか別に1個じゃなくていいです。最低1個、
ひどいことになりそうな予感がしますね。
で放送禁止用語とか書かないから。
うん、すごくデリカシーのある人たちが揃ってくる、大丈夫だと思うんだけど、
言わせたいって言ってもいくらね、そっちはいかないから大丈夫。
よし、じゃあ
まあ大丈夫だと思います。
みんなを信じるよ、
う
ん、
そうですね。とりあえず、まあ、俺はもう一個、後でね、みんなで出し合いましょう。とりあえず、これは考える時間ということにしてですね。
はい。
なんか最近、鈴前さん楽しいことありましたかっていう。
最近楽しいことですか。最近は、母親とグアムに行ってきました。
おいいですね。
いいじゃないですか。
初めてのグアムです。
今の季節、グアム行くとどうなんですか。
いや、普通にあったかいですね。ただ、グアムは想像以上に雨が多くて、結構行く先々でちょろっと降られたりとか結構しっかり降ったりとか、
うん、
そんなことがあったり、あと想像以上に日本語が通じないです。
あ、なるほど。あ、
ハワイとかと同じ感じで、超観光地だからがっつり通じるだろうと思って油断していったら、ほとんど通じなかったです。
あ、そうなんだ。
それたまたまじゃないの。
いやでも
結構だって看板とかもさ、
日本語とか、看板とか日本語あるんだけど、ホテルのスタッフはあまり日本語が達者ではなくて、
英語がメイン。
英語がメインです、うん、あの部屋でインターネットを使おうと思ったんですよ、
うん、
でケーブルがねえなと思って、あのフロントに電話して、うん、とりあえず日本語のできる人に代わってって言ったら、うん、ちょっと待ってねって言って、うん、なんか5分ぐらい待たされて、
すごいな、
なんか5分ぐらい待たされた挙句鈴木さんって出てきて、あの部屋でインターネット使いたいんですけどケーブルどこですかって言ったら、うーんってこう、なんかその後にもう英語で、あのちょっとよくわかんない、とりあえずインターネットを使いたいってことで OK? みたいなことを英語で普通に言われて、うん、お前今喋ったの鈴木さんだけじゃねえか日本語、っていうエピソードがありました。
あー、なるほど。
想像以上に通じないです。
それはちょっと辛いですね。
そうですね、う
ん、結構あんなに英語喋ったの久しぶりですね。
うーん
意外に通じないです。
俺なんか昔高校生ぐらいの時家族で行ったんだけど、グアムにね、
うん、
その時は逆に英語喋るぞと思ってちょっとこう身構えて行ったわけよね、うん、そしたら逆に思いのほかみんな日本語なのよ。お店とか飯食いに行っても、うん、みんな何名様ですかとか、なんか日本語で言ってくるから、
うん、
もう英語喋るにじゃねえかよって思ったぐらいで、うん、なんかあのオプションツアーみたいので、うん、俺だけ釣り行ったんですよ。
で
家族はなんか別のオプションになんか島のなんか観光巡りみたいなのって、うん、俺だけ釣りしたいって釣り行ったら、
うん、
それを要はホテル回ってこう拾ってくバスの運転手がいるのよね。
あるあるある、シャトルバスみたいな
やつでしょ。そうそうそう、でその運転手が日本語喋れなくて初めてそこで英語喋ってたから。
そうなんだ。
その時だけ。
でもなんか私が行った時はお店の人もバリバリ英語で困ったぜ、
うん、ああそう
っていう感じでしたよ。
なるほど、ね、
最近日本人観光客が少ないとかなのかね、
うん、あでもそれはあるかもしれないです、ね、観光地としてちょっとなんか落ち着いてきちゃった感が、
う
ん、
へ、多分あの中国人とか韓国人の方が多いん
です、うん、すごい多い
観光地は。
なるほど。
メインストリート黄色人種ばっかでした。
あれでもその時でもあのお前チャイニーズかって言われたの。
そんなこと言わなきゃいけないんだよ。
欧米人から見たら、
一緒か。
まあ我々はみんな一緒に見えるわけ
じゃ
ない。ハリウッドでもこう
言ってる言ってる、
ね、でね、映画で中国人が日本人の役やするわけじゃないですか。
マコヤマトさんとかね。マコヤマト
この間俺日本人じゃねえだろ。
じゃあね、俺昨日刑事コロンボの DVD を借りたんですよ。テレビドラマ。最近テレビでも流行って借りたらさ、そこにもさ、コロンボが フグの毒で殺したっていう殺人鬼を縛られる回があるんだけど、それやっぱ日本の料亭から来たって設定で、日系の人がさ、その人はさ誰かと思ったら、あのパールハーバーでさ、この事態から背けることはできないっていう、マコ岩松さんっていう人は亡くなっちゃったんだけど、昔日本育ちの人だけど、そのマコ岩松さんがフグ、これは、ジャパニーズフグ刺身って説明したんだよ、うん、まあそれ笑いこらえたことだったんだけど、うん、フグの毒でぶっ殺すっていうのを、そこでヒントを得るわけ。コロンボ、何、フグには毒があってそれで死ぬのか、うん、なるほど、この犯人は私は分かったっていうシーンが大事なシーンだった、うんうん、で、まあ、芸者さんがいるんだけど、もう芸者さんどう見ても韓国か中国の人だからね、立派な和室ですねって言うんだけど、みんな椅子に座ってるっていうんで、まずそれがすごい。
いろいろあるんだよ。全然立派な和室じゃない。
うもう、ね、ぜひともね、美食のなんとかっていうタイトルだったら忘れちゃったんですけど、刑事コロンボのやつで、美食のなんか報酬かなんか、そういう報いかなんか、そんなタイトルのやつで、それ日系の人が出てきて、そのシーンが最後は、まあ最後はやめろよと思ったけど、じゃあ皆さんこれにて私は失礼しますってコロンボが出てきて、さようならって言って帰ってって、またこれだなと思ったんだけど、まあそういうことだよね。だからあなたがあったのは、
そうですね、
あなたがあった、あなたが分かんないってことでしょ。だから
そうなんです。
なるほどね、そうだよね、なるほど。
なるほどね。
でもとりあえずグアム行ってきて、グアム楽しかったんですね。じゃあ、まあ、
グアム楽しかったです。グアム行ったらすごいモテたので楽しかったです
まあね、日本人女性はね結構
モテますよ。
モテるって言うしね、
マイナス10歳ぐらいに見えるから、やっぱそこがねモテる理由だと思う、う
ん、ああなるほど、うん、なんか行く先々の飲食店、飲み物のおかわりおごられました、男の店員さんに。
店員さんに、
店員さんに。
それはチップでその分払えって
。うん、でもその後全然請求もされなかったし、うん、あので伝票についてんじゃねえかと思って見たけど、うん、何もついてなくて、でえ頼んでないよみたいな、サービスサービスみたいな。
モテ、すごいな、女の子って。でもね、なんかね、俺自分のおばあちゃん、おばあちゃんだったかな、おばあちゃんだけど、なんかいとこのおばあちゃんがなんかいたんだけどね、よく行ったもんで、やっぱり女の子が生まれた時可愛くなかったら、うん、まあ、昔の人は面白い人なんで、女の子が生まれた時可愛くなかったら、とりあえず、うん、親は貯金をしろと、うん、年頃になったら整形してあげなさいって
嘘、う
ん、気量が悪い、この子は気量が悪いけん、お金貯めとかあかんよ、苦労するからって言われたけど、全くその通り、昔の人よく言ったもんで、逆なんだよね、可愛かったら苦労しないってことだよ。
あ、でもそれはうちの母親が言ってました。見た目は才能だから。
いや、いい言葉だね。
そ
うそう
そう、それだけで人生3割増しからスタートしてるから。
なんかそうそう、美人は一生のうちにブサイクと比べていくら得するかみたいのがさ、前なんかネットのコラムで書いてあって、何百万かも、
う
ん、
いやそうだよ。だから逆に可愛くないというか、まあ要はね、可愛い可愛くないっていうのは見た目だけの問題ではあるんだけど、中身のはまた別だけど、うん、
でも第一印象9割そこで決まるから。
そうそうそう、その子と恋愛をするわけじゃないから、やっぱり恋愛をするんだったらね、中身が可愛い方がいいんだけど、うん、恋愛をするわけじゃないから、やっぱどうしてもこう見た目でね、
うん、同じお茶入れてもらうんだったらブッサイクより美人に入れてもらいたいっていう
そうだよ、
あの言ってた社長がいました。
それは正解、
うん、あの私が昔働いてたとこで、あの昔そのなんで私を取ったんですかって、これといったスキルもないんですけどみたいな感じで聞いたことがあって、
はいはい
はい、私結構その社長に近い部署にいたんですけどね。でなんでですかって聞いたら、顔が好みだったからって返ってきて、うん、いやこの顔でよかったなって思ったことがありましたけどね。
それはすごいね、
うん、
でもそれはあるよやっぱ。なんでしょうね、いろいろあると思うんですけど、可愛い女の子が重い荷物持ってたらやっぱり手伝いますもんね、スタッフとかでも。
あ、
だけど可愛くない女の子だったらやっぱりみんな手伝わないなっていう光景を俺見たことがある。昔の話だよ。
へえ、
ああかわいそうだなと思うけど、じゃあ俺が手伝うかって、俺も手伝わないもんね
ひどいね。
みんなね違うんだよ、余裕があるから手伝うとかじゃなくて、自分の仕事をほっぽり出しても手伝おうとするんだよ。いや、やっぱさ、一服の清涼剤だなっていうふうに思っちゃうんだよ、みんな可愛らしい女の子がいるとね、まあ、見た目で、見た目の話だよ。
なるきくす、例えば電車乗ってて女の子が酔っかかって寝てたとして、うん、その子が美人だった場合とブッサイクだった場合で多分違うでしょ。
あー、だけどなんかおっ、あ、でもおっさんだったら、
え、それはまた別
の女
で、おっさんじゃない、
うん、まあ、はい、だったら押し返しはしない。
でも
そっと毒、
ちょっと 毒でしょ。でも美人だったら別にそのままでもいいかなみたいな、なんか疲れてるんだろうなとか、ちょっと柔らかい気持ちになるでしょ。
うん、まあね、
ちょっと寝かしといてみようかなみたいな。
つまり逆を言うと、まず4日かかってきたら顔を見るってことだよ、うん、顔じゃない、ね、うん、4日かられたことではない、
うん、まあそう
ね、4日かられたことは全然関係ない、ね、うん、顔を見る、顔を見てその後の行動を考えます、
は
い
は
い
は
い、
そんなとこじゃない。そうで
しょ
う、
ね、うん、それはしょうがないと思うよ、うん、あの別にかっこいいかっこ悪い、かわいいかわいくないっていうのは世の中あると思う、
うん
うん、
まあ、もちろんね、かわいい子ばっかりじゃないからそういうことになるんだけど、しょうがない。でもこれがみんながかわいい子ばっかりでも、やっぱその基準はできるよ。さらに比べるもん、まあ、その中に。
そうでしょうね、
関係ないんだよ ね、
その中でね、
うん、どんなに可愛く生まれてきてても、ま、可愛い子ばっかりだったらまたその中で可愛い
人と
も選んじゃうから、か、もうね、これどうやってもつきまとるとねそういう問題だなって気がする、俺は。
そうですね、
今のはいいヒントになったと思うんですけど。
なりましたか、今のは。
タイトルをね、
タイトルにつ
まそうそうそう、結構ね時間はだいぶオーバーしてるんですけど、 あと5分ぐらいでね、タイトル皆さん最低1個、うん、これぞっていうのを決めてください。
私毛虫書いただけですよ、ただ。
なんでやねん。
一生懸命考えても違うなと思って、こう、
じゃあ毛虫、じゃあ毛虫でもいいじゃないですか。
毛虫書いて、今私書いたの毛虫だけですよ。
平沼さん、最近いいことありましたかっていう。
最近ですね、 いいこと、
いいこと、まあなんか楽しかったこととか、なんかこう聞いてる人が、あーいいなーって、俺も平沼さんのようなって
、最近ね、
グラムの、はい、
いや、すごい飯がうまかった。
あれやめてよ。それは、
あのね、まあ、はいはいはい、まあもう、
飯うま
いな。読んで字のごとく飯がうまかった話なんですけど、
うん、
横浜でね、中央青果市場っていうのがあるんですよ、東神奈川の方にね。でそこあれですよ、みんな知ってるのだと出川哲朗さんの実家とか海苔屋さんなんだけど、 あったりする場所なんだけどね。そこ普段は要は業者さんっていうかさ、その仕入れに行く人しか入れないんだけど、その年に1回だけ市場祭りっていうので一般人が入れるんですよ。
はい、
なるほど。
でもうめちゃくちゃ安いの、魚とか野菜とか、
うん、
でこれ買ってきたのさ、パイナップル1個100円と
安
っ、超甘いの。
なんですかその生活感がある。
いやでも面白かったんですよ。で、うん、市場行ったことないじゃん、
はいはい、
でちょっとじゃあ見に行こうと思って行って、まず僕が探したのがクジラですよ。クジラ肉が
美味しいよね、クジラはね。
で食べたことない。
なんだって、
何
クジラを食べたことがない。
クジラ
食べたことないです。
それはダメだよ、日本人としてダメだよ。
へえ、マジで。
え、なんかあんまり身近な存在じゃなかったので。
いやまあね、
は
あ、
うん、
そう
か、まあ、身近ではない、ね、父親がつまみに食べてるのを見たぐらい。
あの、ね、まあ、どっちかっていうと真っ赤な
ベーコンとか
ピンク色の、
うん、ベーコンだね。
あれしか見たことない
です。でベーコンとかタレとかよく売ってるんですよ。
けど刺身でしょ。
刺身です。
あれは違う、うまいでしょ。
しかも普通は居酒屋さんとかで多分クジラあると、
はいはいはい、
僕の行きつけの店でもちょくちょくあるんですけど、だいたい馬刺しなんかにしてもさ、うん、冷凍してあるやつを切ってちょっとシャリッとしてるものが出てくるじゃない、ね、生のやつ。
へえ、
これは本当に冷凍するとやっぱ悪くなんだなっていうのはもう実感するぐらい全然違うの。だから多分冷凍のクジラ刺しを食べたことある人が生の出されたら、僕も最初食べた時はもう感激しちゃう。なんじゃこれ。牛刺しなんかも結構やっぱ生のやつが美味しい。
油でしょ。
で
油の雰囲気は違う。
赤身なの。
あ、
クジラの赤身の肉なんだけど、もうめちゃくちゃ柔らかいのよ。なんか硬いイメージあるじゃんクジラ肉って。
あるあるあるある。
すごい柔らかいので、普通に刺身にして食べたらもうその刺身一切れでご飯一膳いけちゃいます。
へ
え、めちゃくちゃうまかった。今までにも何回か生のクジラ食べてるけど、その中でも特に良かった。
そんなもんじゃないと。
それがさ、500g ぐらいあったんでね、測ったら、うん、家帰って、うん、1800円。
安い。
へえ。
でもさ、切っても結構余るからさ、あと切ったスライスしたやつをちょっと火で炙って、うん、網で炙ってさ、塩コショウで炙って食べたりとかして、
はいはいはい、
本当に純粋にご飯が美味しい話だったんだ。
いやー美味しかったんです。
もうちょっとなんか違う飯が起き
ない。いやもう純粋に飯が起きたんですけど、あれですよ。あ、もうこれ今死んだら俺幸せだなと思って
。はいはいはい、はい、なるほどね。
そんぐらいうまかったですよ。だからちょっとまた来年行こうと思いますっていう。
あ、そうですか、いいな、羨ましいな。
うん、いいな。
もうね、ちょっとシーシェパードの人たちに食わせてやりたいね。
あ、まあ ね、
お前ら食ってから言えと。
まあな、
うん、
そうだよな、
牛食ってる場合じゃねえぞと。
牛は養殖できるけどね。あれは養殖でき
るからね。カンガルーとか美味しくないけどさ、うん、カンガルー食っててクジラダメとか言ってるやつらに、
そうだね、
お前ら食ってるやつよりこっちの方がうまいんだよっていう。
ちょっとダリルハンナとかビアスブロスタンとか、
うん、
あとなんだっけ、あのアバターに出てた女、戦闘機に乗ってたやつ。
ああ
誰でしたっけ。
なんだっけ、
ミシェル・ロドリゲス、
あスワットとかです
、ね、あれ、うん、そうスワットとかです、うん、ミシェル・ロドリゲスとかに食わしたよね。
ミシェル・ロドリゲスって何、シーシュパード。
私は今度船に乗るスタート。
本当に
週間ぐらい
過激
すごいよね、向こうの芸能人は。ちょっと違うよ、うん、こっちとは、
うん、主義主張をあらわにして
、私が船に乗るわって言って、
ね、ミシェル・ロドリゲス俺ちょっと好きだったんだけど、
だけどもうみんな日本人ドン引きよ今、うん、
ダメだ、
敵だ、っていうところ。まあね、食べさせたいっていうのは分かるね。
ああそうだね、食べさせたいですね。
分かりました。なるほどね、
一番祭りおすすめ。あ、出川さんとこの海苔も買ってみました。
いいですか。
美味しいですよ。
あ、本当に。ちょっと今度食べてみたいな。まあ、
勝手にポップにでは写真が載ってましたけどね。
まあ
まあ、身内だから使いたい放題だよなと思ったけど、
まあそうだね、
やばいよやばいよって書いてある。 これはねえだろうと思ってひどい使い方するよね。
そうですか、それはだいぶひどいね。わかりました。
地元出身ですからね、
私はねあれですね、最近何が面白いって、まあ、いろいろあったんですけどね、いろんなことがあったんですけど、うん、前で面白いってことに結局ね、エクスペンタブルズって映画見てきました。ハリウッドマン13人の資格なわけないんだけど違う13人の資格とメインの筋は一緒よ。でも暴君を倒そうって話したから一緒
に、まあ、そういうことだよ ね、
そうですよね。
動機が非常に不純なの、不純というかね、まあまあもういいよ、俺、ね、感想は後日ちゃんと一気にアップしようと思ってるんですけど、もう分かりやすく言うと、あのいや、家族で見に行ったんですよ。いやもうね、
何
いや理由はね説明するけど、家族で行く理由はちゃんとあるんだけど、
だって家族で見るような映画じゃないじゃん。
そこはもういたらまずね、はい、よかった、まあ久しぶりに、ね、実家にちょっと立ち寄りまして、帰りまして、はい、家族で何を見たいかと、まあ、映画でも見に行こうよって話をした、じゃあ何を見に行こうかって話をした時に、はい、どうしようかなって話をした時に、うちの父はね あれを見たいって言ったんですよ。ライオーが見たいって言った。
あれもう始まって
る、始まってる、うん、ライオーが見たい。なんかね理由はね原作を読んだっちゅうのよ。
で、
ね、好きだって、まあ、うちの父はねメロドラマ大好きだからわかる。ただ母親が猛反発したの、うん、私はあれはちょっと見たい感じじゃないと、
うん、
趣味じゃないってわけ。じゃあ母親何が見たいかって13人の資格が見たいさ。うちの人と父親がもう13人の資格を見たい気分じゃないっていうわけで、うん、で俺が真ん中に入って、じゃあ何だったら全員で行けるんだって話になったら、13人の資格のようなものもあるしでもロマンスも入ってるようなもの、
はい、
でなおかつ知らない人が出てる映画じゃなくて、できれば知ってる人が出てる映画を映画館で見たいっていうのがなんとなくあるんですよ、うちのルールで。なんとなくね、
うんうん、
あの人ってこんな反映されになったんだ、何でもいいんだ理由は。
うん、
それで行こうと思って、それで決めて行ったのが、まあ、エクスペンタブルだった、
うん、
とりあえず、まあ見に行きまして、
はい、
終わりまして、うん、まあ、母親が介護一番言ったセリフが非常にくだらないって話をして非常にくだらないって話をして、ね、うん、もうぶっちゃけ言うとね、全く面白いとか面白くない以前の映画で結構くだらなくて、もう俺映画中やっぱ笑うしかなかったね、
うん、
次の展開が読めるとか読めないじゃなくて、次の展開が読めるっていうレベルじゃなくて、なんでさっきのあの展開からこうなるのかっていうのがもう分かんないんだよ、意味が。
うん、
うん、まあいいだけど、ジェイソン・セイサムとかね、
うん、
確かにロマンスシーンあるの、
うん、
俺の彼女に暴力食った男をぶん殴りに行ったりするシーンがあったりして、まあいいんだよその、うん、で私彼女あなたがどんな仕事してか知らないから私浮気しちゃったっていうバカ女が出てくるわけですよ。まあ、まあまあ可愛い女の子な、それに対してジェイソン・ステイサムが俺どうしようかなってバカだから間違えて男に相談するんだ、相談されたサロンね、ああサロンの人でしたよ、そのね好みじゃねえんじゃねえのかって何の相談相手にもならなかったから
役立たねえ、
さっきの相談したシーンは何だったのかと思うんだけど、なんかわからないけど自分で悩んでとりあえず次のシーン出てきて、その女、彼女を殴った男をところに行ってボコボコにするんだよ、
うん、
でその彼女に俺の仕事はこういう仕事なんだよ、分かっただろうお前って言って、だから俺を信用してバイクの後ろに乗れよってやるわけです。そしたらうん分かったって乗ってくるわけ
ね。も
う
意味
わからない。どうしてそうなったね。
中学3年生ぐらいまでが許される恋愛をもう30後半の人たちがやってることが俺はまず一番びっくりしたこと。
素敵だね。
多分それを見てくだらないって言ったんだなと思ったわけよ。
うん、
でもいいんだよそれで。俺は納得したんだよ、うん、どうせそんなもんだろうと思ってたけど、うん、まあ思ったよりだいぶレベルが低かったから。
さもう一見の価値はあるわけでしょ。
どこに価値を見出すかっていう分断もあるけど、一見の価値があるっていうのはあの揃ってる感じが見たいっていうのは分かるよ。確かにフラングレン、ジェットリー、レースさんもみんなが大好きなアクションスターが出てる、まあ、アクションスターを知らない人には一見の価値もないけど、アクションスターを知ってる人には一見どころの価値があるわけよ。
そうですよね、
こんだけ集結して
こんだけ集結してる、じゃあ13人の資格だってそうでしょ、あのキャストがそうは揃わない、全く同じなんだ、
うん、
で こっちはさ、ただ13人の資格はさ全員日本人でさ、うん、分かるよあれは。
はい、
だけどエクスペンタブルさ、ま、難しいよ、なかなかみんな国籍が違うし、イギリス人、ね、イタリア移民、スウェーデン人、中国人、アメリカ人もバラバラなんだ、ね、キャスティングがまず、ま、それもすごいと思ったよ。
うん、
だけどね、まあもうネタバレ覚悟で今言っちゃうけど、ここから先はもう聞きたくない人は聞かなくてもいい、この場では
一番
の耳を
塞いでくださいと、
耳を塞いでくださいって言うけど、はい、ドルフラングレンが出てきて、
はい、
裏切るんです。
五十嵐さん大好きな
ドルフラングレン、
ドルフラングレンが裏切るんです。 仲間外れにされるんですよ最初に。
ありゃ、は
い、俺次からも仕事に呼んでくれって、お前問題をバック起こすからクビって言われて、なんだと覚えてろよっつって敵の方に寝返るんですよ。
うわー単純。
俺は前金で10万ドルもらわないと俺はお前たちの味方に、あ、お前たち前金で10万ドルもらったらあいつらは始末してやるって、俺はもともとあいつのところにいたからなっつって、敵のボスのところにどうやって行ったかわからないけど、とりあえず敵のボスのオフィスにもいたんだ。身体検査も受けずにショットガンを持ってきて現れて俺を雇えっつうわけ。
素晴らしいね。
でジェットリーとスタローンが車に乗ってるところに追突がてらに突っ込んでくる。その時にセリフが面白いんだけど、インセクトって怒鳴るんだけど、あ、外人も虫けらっていうセリフがあるんだと思って、インセクト調べるわけ、あれ虫ですよ、
昆虫ですね、
昆虫たち、うん、インセクトっていうセリフを言ったんだけど、あのスウェーデンなまりだから。それでね、今回俺がびっくりしたのは、あのね、みんな純粋なアメリカ人じゃないから、
はい、
あ、発音が聞き取れない。
なるほどね。
あのね、スタローンがまずね、例えばね、昔の有名な俳優さんでショーン・コネリーとかそういう俳優さんがいたと思うけど、
はい、
あの人も
でも
イギリス人だけど、
アイルランドだからなまってるんですよね。
なまってるんだけど、ただ英語の発音だから言い回しは独特だけど、ちゃんと何言ってか分かんない、
まあ、
ね、ただ今回映画出てる人たちはもともと英語を使ってない人だったんだよ。だからイタリア人
とか、ね、
とか中国語、うん、それからスウェー、どのくらいに至ったらスウェーデンとか、ね、みんなだから英語が分かんないから、うん、何でシクツとか言って変に言うから何つって言いました今っていうような、そういうレベル一番
じゃあ英語の勉強のために字幕なしで見ちゃいけない映画です。
見ちゃいけない映画、
何言ってか分からないから、
分からない、字幕をつけてくれないと分からんっていうレベルの英語で、それがまずびっくりした。
なるほど、そういう見方。
そうそう、だからバットマンのダークナイトとか見た時に、
うん、
英語はそんなベラベラ俺は喋れんけど、聞き取る分には分かるけど、うん、あれは出てる人たちが全員イギリス人だ、
英語圏の人
だ、英語圏の人だから、まあ、うん、言い回しにはね、特徴はあるけど、うん、ちゃんと英語はね発音するんだよ。
そう、
だから何を言ってるかすごくよく分かるんだけど、うん、今回ね、英語圏の人なんかジェットリーに言ったっても何喋ってるか分からんっていう。
あ、
スタローンなんか首絞められ尋問受けてたんだけど、スタローンが途中でお前を雇ったのはどこの誰だって敵のやつが言ったら、そいつハゲてんの、まあ、ギャグだと思うんだ、はい、スタローンのそういうセリフがあって、お前を雇ったのは どこの誰だ言うんだって、うん、苦しめてるからこの紐をほらえてくれっていうわけ。よし、ほどいてやる、言えたら、ええー、ずるっしゃとか、なんつうかなって、お前の美容師だよって言ったんだよ。相手がハゲだったから、あの、ああ、こういう、またそういうギャグかと思ったんだけど、はい、相手がハゲてるから、お前を雇ったやつは誰だと、お前の美容師では何だとってボコボコにされるんだけど、その後。ヘアドレッサーが何言ってるかまず分かんなかった。ユーズッシュって。首を絞められてたらもう本当何言ってるか分かんない。多分ね、アメリカの人の方が何言ってるか分かんないと思ったと思う、映画館で見に行ったら。字幕がないから。
そうですね。
ああ、絶対そうだと思う。あのね、
もしかしたら字幕がついてたかもしれない。
かもしれないね。あのね、うん、本当に何言ってるか分かんない。これがね、一番の実は発見だった、今回。この人たちは本当にアクションを撮ったら、多分、成立しないっていうの分かった。いいセリフも何言ってるか分からないし。
やだ、
発音がちょっと。ちょっと話はそれましたけど、凄まじいそれかとしたけど、
凄まじく
最近の家族で見に行ったっていう、
はい、
エクスペンタブルズをね、感想という感想が出てこなかった、見終わった、はい、ちなみにこれの前に家族で見に行った映画はグリーンゾーンだったんですよ。マット・デイモンがイラクに突入するって話、
結構ちょくちょく家族で行くんですね。
あのね、3ヶ月かそんぐらいに1回ぐらい行くから、1年間に4、5回は家族に行くんだけど、
あ、そうなんだ。
エクスペン、多分違う、グリーンゾーンも見に行った。何が行った時にやっぱり当時ね、なんかいろいろ映画、ね、やったけど、グリーンゾーンにしようと、マット・デイモンが良かったからっつって、テレビでね、ボーンアイデンティティかなんかやったら面白かった。じゃあグリーンゾーン行こうったら、もう、まあ、これがまたね、話が硬すぎて、イラクでさ、
あれは何 3D で見たの？
いや違う、あれは 3D じゃないよ、あれは普通の映画ですよ、
うん、
ただイラクに潜入して、うん、大量破壊兵器はないでした、アメリカは悪い国ですねっていうだけの教訓が、ね、うん、別に 3D
あれ 3D 出てなかったっけ。
出てない、それはなんか違うのと勘違いしてる。
マットデーモンのやつ、
でも 3D がそんなにメジャーになってくる前じゃなかったっ。
そうそうそう、まだアバターとアリスがあるかなぐらいの、うん、
あれ、
そんなに何でもかんでも 3D な時代じゃなかった気がするん
で、記憶違いでしょ、
記憶違い、うん、ちなみに今年トロンがちょっと見たいかな。
トロンはどうなるんでしょうね、あれは。
もうね、まず前作を見といた方がいいと思う。はっきり言って内容はちょっと
うんって感じだよ。それをさ、なんでディズニーがやったかが不可思議だよね。
CG の映画第1号に名乗り出たかったから、うん、
あそう、
全然ディズニーじゃないじゃん。
ディズニーは当時金が、まあ、今もあるけど金がありましたから、とりあえず CG を使った映画っていうことで第1号に名乗り出ようと思って無理やり作ったんですよ。だから結構無理やりだったからね、話がスカスカで あれなんだけど、今回が本番って感じかな、ストーリー的には。
あ、なるほど。
前回とまあこれ話すと長くなんかまあやめるけど、とりあえず前回と続きなんですよ今回。
うん、
前回の主人公のあの人のその後が親子に渡ってって話になってて、
そうだったね。
そうそう、まあ、ゲームの中に入る話、
リメイクではないんだよね、
うん、
リメイクじゃないです、
うん、
もうすごい話で、
そうだそうだ。
ちょっとあのヒロインの女の子は俺最近注目してるドクターハウスっていうドラマに出てきてる女の子だからちょっと見たいんだけど、
う
ん、まあちょっと見たいかなと。まあこれ後日ね、いろいろ俺がまた調べたら話そうと思うんですけど、はい、もうそれぐらい中だからいいね。はい、ということで、は
い、すいません、メモ帳を変えていいですか。
変えてください。
毛虫だらけになっちゃった。
いいです。
ちょっとこれ人様には見せられない。
ということで、
書き写すだけだから。
はい、わかりました。ということで、ちょっと、まはい、最後ちょっと一旦まとめに入りますけど、
はい、
皆さん書けました、なんとなく。
なんとなく。
なんとなく。
出てきた。今日でタイトルを決めて、よほどのことがない限りはしばらくはこのタイトルでいくと。いうつもりで言ってください、
はい、
ネタだろうとマジだろうともうこれでいくんでね。俺もちょっと何個か書いて、
はい、2個しか出てこなかった。
2個でもいいですよ、2個出てくる素晴らしい。
3つ、
3つか。俺は一応4つ出てきた、
すいません2つ出て
きた。いや大丈夫です。
ごにょごにょごにょ
2つ